ミラクリ、ミラクル家族、
野口家、
いらっしゃい。
皆さんこんばんは。
こんばんは。はい、今日も始まりました。
始まりました。
はい、ミラクリミラクル家族、
野口家、
いらっしゃい。
パーソナリティの野口健と
野口ひとみです。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、うん、早くももう6月。
そうなんですよ、
ね、早いですね。
本当やね、
うん、もう今年も半年が過ぎようとしてるということ、
う
ん、
そうそうそう、
早すぎるな。
早い ね、 ね、私らもパーソナリティになってもう1年が過ぎるんだね。
ほんまやね、すごい
来たんだね。
ほんまやね、いやなんか早いわ。
あっという間にね、
うん、そう、うん、
でもなんかこうこの1年いろんな方の話を聞いてもう感動の連続。
そうやね、毎回すごくてね、うんうんうん、本当に皆さん素晴らしいわ。
そうやね、
うん、まあ、あのもともとね、うん、あのこのほら夢の種のご縁応援貢献っていうこうコンセプトにすごくさん、うんうん、なんかこう共鳴してね、
そうそう、
これを始めたんやけどね、うんうんうん、1年前に、
うんうんうん、
本当私らが目指してるものとすごい似てるね。
そうなの、ぴったりなんよね、
うん、そうなんよ、うん、
本当にもう一人一人の人の人生がね、うん、素晴らしくて、
そう、
その人と出会ったことでね、
そう、
またこう輝いていくかね、かけがえのない人生、一人
一人、そうなんですよ、
ね、すごいドラマなんよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、うん、ね、本当ね、まあ、ケンさんもよう言ったけど、うん、あの、うん、小説とかそういうね、うん、あのテレビのドラマとか、
うん、
映画とかも素晴らしいんやけど、うんうん、まあ、それよりも
そう、
うん、
一人一人みんな素晴らしい
って。そうなんですよね、うんうんうん、だからそれをまあ紹介しながら応援するというのがこの野口家いらっしゃいの、
そうなんよ、
ね、あの番組のコンセプトとなっております、
うんうんうん、
ね、うん、今日もまたね素晴らしいゲストの方をお呼びしております。
はい、
はい、ね、楽しんでいきましょう。
はい、
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
また楽しみです。
はい、
はいはい、
じゃあ今日のゲストをお迎えしますか。
はい、
はい
はい、今日のゲストはですね、株式会社ライブアシスト代表取締役社長の木下菅子さん、
はい、
キノピーと、
はい、それと
それから、
はい、
ライブアシスタの常務取締役の北村泉さん、
はい、
ね、
はい、
北村さんと、
はい、
それから、企画経営企画室の宮崎和幸さん、
はい、
ね、3人の方をゲストに
お迎え
しております。
野口家初3人のゲスト、
わー、
野口家いらっしゃ い、
い、 らっしゃい。
こんばんは、キノピです。
こんばんは。
こんばんは、北村泉です。
はい、
こんばんは、キノピの部下で、はい、宮崎と申します。
はい、
はい、宮崎さん、よろしくお願いします。北村さんもありがとうございます。
お願いします。
お願いします。そしてキノピーも2度目の登場、
は
い、
うん、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ね、うん、5月にもキノピーに来ていただいて、
そうです、
ね、いろいろライブアシストの授業についてお伺いしたり、
そうそう、
ね、野口家との出会いについて語っていただきました。
そうなんです、
ね、
だけどまだまだね、
うん、
少なすぎてね。
そうなんよ、うん、
今こういろんな活動されててさ、
そうそうそう、
これからもどんどん活動を広げていこうとされてるから、
うんうんうん
うん、そんなことをね、
うん、
そうなんですよ、もっともっと聞きたいんでね。
そう、ね、キノピーがあの時言ってたね、うん、あの本当にこう自分らしく生きるというか、
うん、
なんかこういろいろな不自由さとか病気とかね、うん、あの障害とかで 出てきたとしても、その人らしいこう人生を生きてほしいっていうのがあったんよね、
う
ん、
はい、そうです ね、
ね、
は
い、今日はもうその見本のような方、それがまあ宮崎さんなわけですけど、
そうなんですよ、それでね、うんうん、私らもほらキノピーのところのね、うん、あの研修にちょっと行かせてもらったりしたじゃないですか、
はいはい、
心理学の時ね、うんうん、その時ねキノピーとね、うん、北村常務がね、はい、こう話してたんですよ。
そう
でね、その時ね、うん、こう宮崎さんがね、うん、あのこうライブアシストに働き出したんですけど、こう病気になったと ね、
うん
ね、で病気になったからなんか宮崎さんはもうダメや働けんわってねおっしゃっとると言うんですよ、うん、ところがですね、あの社長のねキノピーとね、うん、もう常務がね、うん、いやそんなことない、働いてもらいますよとかね
言ってた、言ってた、
どうやって働くかそうかなとかね、うん、そんな話をね、そうそう、もう二人でどんどん喋ってるんです、車でね移動してる時にね、
そうそうそう、
二人でもう喋りまくってね、
うん
宮崎さん、そう、やめてもらえませんよ、うん、本人ね、もうやめるわとかで言う、病気やしどうにもならんわ、やめるわって言うけど、いいや、やめてもらえません
よみたいな、
もう元気で働いていただきますよ、
やってもらいます、
どうやってもらおうかなとか、そんな話をね二人でものすごくいい喋りまくっとったのを聞いて覚えてた
の。宮崎さん知ってました、
そんな、知らん、
知らんかったでしょ、知らんかったでしょ、
こんな絶対やめさす気全然なかった、
きっと病気になられてなんかちょっと落ち込んで気味だったかもしれないけど、いや
それはめっちゃ落ち込んで
なかった、でしょうね、うん、宮崎さんの病気っていうのがね、うん、珍しい病気なんですよね、
だけど不調と言いまして、うん、50過ぎたから、
50過ぎて
初めてなった、
あ竹糸萎縮症よんやね、50過ぎてから
難病なんですけど、うん、あんまり知られてないんで、
そうですよね、
あの講演活動とか、うん、ブログをやっています、
ああブログも
され、
宣伝お願いします、
いやもうやってくださいね、
宣伝します、うん、竹糸萎縮症っていうね、うん、10万人に1人の病気なんです、うん、進行性のね、はい、難病で、はい、うん、体が動きづらくなったり喋、うん、りづらくなったり、うん、ちょっとご飯が食べづらくなったりするんですけどね、うんうん
はい、
でもそんな中でも、うん、あの私たちは逃しませんよ、うん、宮崎さんをっていう感じでしたね社長、
すごいですよね、
そうでしたね、うん、もう最初からね病気になったから、うん、もう働けないなんてもったいないことはしたくないと、うんうん、
はい、
その人の能力ね、特に宮崎さんね、はい、うちの会社に来てくれて、うん、総務関係ね整えてもらって、うん、会社らしくして、本当彼最初に着任した時なんだこの会社はって言われて
そうだった
そう、うん、なんだありえんしみたいな、むちゃくちゃやんっていう
これを俺がなんとかしてんてかんいう感じで、
うん、それをしてくれた人でもあるし、もったいないと、
うん、
で、まあ、北村泉と、うん、ありえんしと、辞めるなんてありえんとでやってたわけです
はあ、ね、すごいですね、
一、うんうん、回辞めましたけど、うん、また復帰できました、
あ一度辞められたんですか、
そうです
か、
すみません病気の関係でちょっと聞き取りづらいところがありますけど、ご容赦ください、
大丈夫大丈夫、ね、はい、聞き取りにくいところはまた常務にサポートしてもらったりして、
はい、サポートしますよ、
うん、はい、
ね、
はい、
うん、
ですね、あの病気がね、はい、あの見つかったところからちょっとね、うん、軽くお話ししたいんですけれども、はいはい、あの私は本当に同期なんですね、
はい、
で出会った時に、
うん、
歩き方おかしいなと思ったんです、ですごくかっこつけて歩いてるのかなと思って一番最初に言ったのは何なんですか、そんなヤクザみたいな歩き方してって言ったのが最初なんですけど、そしたら、いろいろなんかあのこうやって動けますか、こうやって歩いてみれますかって言ったら、ちょっとできづらいなっていうところからのスタートだったんですね、でこの病気はこうだからこうですっていう診断じゃなくて、
はい、
これをしらみつぶしにしていって、この病気違う、この病気違う、この病気違うって言って、この診断がつくので、とっても診断もつきづらかったんです。
そうなんですね。
で、まあ、本人もなかなか自分の体と気持ちがこうついていかなくなって、でさっき言ったように一旦ね退職っていうのをね決断したんですけれどもね。でもそこからのまあ復活劇がありまして、で、まあ、いろいろね、在宅でもやってみたけれども難しいっていう状況を、まあ、さっきの車の中の話ですよね、社長とどうしたらいいのかなっていうところでしたね、
ね、
そうそうそう、いろいろ 私たち舞台裏でね、うん、やってたわけですよ、
うんうん、
でまあ復活っていうか彼から会社にっていうか帰ってきたいっていうね、うん、一報もらった時は嬉しかったですね、うん、
本当ですね、
うん、
で
たまたまカーザノスタっていう重度心症難病のねそうそう、うん、ホームがオープンした時でしたっけ、
うん、そうですよ、うん、そう、あの頃よ
宮崎さんのいるところがあるじゃんよっていう、
うんうんうん、まさに
すごい
ねえ、うん
うん、やね、
いや本当私たちもね、うん、行ってた時2年前にね
行った、
その頃お邪魔してたんですけど、うん、ライブシートさんにね、うんうん、ちょうどできた頃で見て見てとか言ってキノピーが言うからじゃあぜひとか言って見せてもらったらその私たちの思ってるそういうなんていうのかな施設とはかけ離れてるんですよ
全然違う
むちゃくちゃ美しいんですよ
もうそうそうもう芸術作品のような部屋でね、うん、
それぞれの部屋にカラーがあって
全てそう、
うん、
違うんよ、うん、
この部屋は黄色が基調の部屋とか、うん、グリーンとか、
う
ん、白とか
そうそう
しかもこう部屋にはこう何あれペインティング何人かな、うん、壁に
ね、あのアーティストが描いてくださったんですけど、うん、もう自由に描いてくださいって言ったんです、
うん、
でそもそものコンセプトが、いろんな人がいていいっていう、ねうん、ところがあの私社長の、ね、元で、はい、あの話しながらのスタートだったので、
はい、
白が貴重なんですけれども、うん、いろんな色があって、うん、いろんな人が入って、うん、ここのお家を作って彩っていくよっていう意味で、うん、ああいうホームになったんですけど
すごい、
ね、聞いてくださってる皆さんがぜひ、ね、一度来ていただけるといいなっていう感じで、はい、
本当にね、
ぜひ、ねはい、
も
見に行ってい
ただきたいと思いますね、
うんうん、そうそうものすごく綺麗でね、うん、芸術的なプラスねあの AI というかねもう最新の技術が入ってるんですね
そうそうそうそう、うん、部屋ごとにタブレットがあって、
う
ん
う
ん、そこで全部ね何でもこう必要なこと
そう
看護師さん読んだりもできるんでしたっけ、
う
ん、
できるところもありますね
あるんですね、
はい、そうですね、まあ、住んでてどうですか宮崎さん
あ本当本当どうですか
ちょっと宣伝してくださいよ
そうそう
宣伝宣伝
そう
一応ライブアシストの施設、うん、
はい
カーザノスタっていうのは、うん、鳥取県の米子市にあるんですけど、
うんうん、
そこに住んで、仕事もやらせてもらってるっていう状況なんで。
仕事もできるのがすごいです
ね。キノピーには、
キノピ
ー、うん、には、すごく感謝若干しています。
若干え、若干
面白いね、
いいですね
若干感謝されてます
若干感謝されてるキノピーがそばに、うん、いいですね
住み心地って実際どうなんでしょうか
本当どんな感じなんですか、
うん、
普通です
普通ですかじゃあそうけど
だから普通や普通っていうのはすごいやん
それすごいよね
そう
普通っていうの、
うんうん、
住み心地は普通ですけど、
うんうん、
生き方は非常にいいと思うやつ、
うん、
カーザは
カーザノッサ、
うん、一度見学も随時当たるようなんで、
うんうん、
来てほしいと思います、
うん、
そうですね
自分もいます、
うんはい
あね、実際宮崎さんに会える
そうや会える
一緒にや
うんはい宮崎和幸がねブログも書いています、
はい、
カズモーのカーザ万歳と言います
すごい
アメブロとシンプログ、うん、フェイスブックでもやってるので、
うん、
日頃のねカーザのさんの様子だったり、
うん、
またはスタッフのことだったり、
はい
まあ、大半が食べることになってくるんですけど、
う
ん、
私も見ました、はい、私も読ませていただいて美味しそうな食べ物が並んでました、
はいはいですね、
写真がね、
うん、そういう魅力的なところだったり、はいまあ、山陰の、ね、魅力だったりというのもお届けしたりしてるのでぜひあの、まあ、何と言っても一度来ていただく、うん、それに尽きると思います
本当ですね、はい、鳥取県米子市ね
米子市です、うん、はい、
はい、本当ライブアシストさん あのホームページからもね、うん、あの見れますのでね、うんうん、ぜひ検索していただきたいなと思いますね
そうですね、
うんうん、本当にね、うん、いや障害を持ったりとかたとえ難病って呼ばれる、うん、なんかわけのわからない一応病名つけられて、
うんうん、
そういうふうに分類されたとしても、
うん
うん、あんま関係なくてですね
そうそう
本当にその人が望めば、
うん
うん、自分らしい普通の生活ができるわけですよね
仕事もできるんですからね、
うん、すごい ね
それってすごいでしょ
う、ねうんうん、本当にね、うんうん、宮崎さん本当にいろんな活動されててね、
うん、
あの後半ではね、うん、そのいろんな活動のこともお聞きしてみたいと思います
Thank you.
夢の種。
じゃあ後半ね、はい、宮崎さんのされている活動についてもう少しお聞きしたいと思います。
はい、いろんなところで講演活動とかたくさんされて、特別授業とか
広島と、はい、あと同じペック持ってる人がいてる神戸と、うん、高校でやりました。
高校で、
高校でも
パンフレットは高校生が書いた感想文が載っています、は
い、あ、はい、どんな感想、ケンさんちょっと、
あのですね、
はい、
私もいつ何が起こっても後悔はなかったと思える日々を過ごしたいと思ったし、誰かのために何かをしてあげたいという気持ちがとても強く残りました。お話に涙が止まりませんでした。今日からブログを見ようと思いました。
やった、
やった
こんな風に書かれております。
高校生が、
うん、そんな多分ね、うん、やることは言ってないと思うんだよね。
そうですか、
はい、
日頃の日常のことですね。
そうですね、
うん、
どんな、別に特別なことは言っていない、う
ん、特別なことは言ってないんですか。
はい、
でもやっぱりね、さっきひとみさんもおっしゃったように、はい、病気っていうレッテルを貼られちゃって、うん、まあ、そこで急にこう窮屈にね制限かけられちゃうんですね。
そう、
大体は教科書通りの説明を病院とかね、うん、あの看護師さんたちにね、うん、説明を受けて、うん、なんとなくその方向に向かっていっちゃう。
本当ですよね、
うん、
そ
う、あなたこの病気だからこんな感じですよって、うんうん、最初どうでした言われた時、
うん、結局、うん、もうこれ以上悲しみたくないんでさ、
うん、
ところまあ将来を、
うん、
まあこの残念ながら病気は進行性の病気なんで、
うん、
多分1年後は今と同じ喋るとは限らないんで、
うん
うん、まあ、今の心境を伝えて今講演会やってあるってっていう感じですけど、
うん
うん
う
ん、要はまあ自分の病気を自分で受け入れることが大切だと思う、
うん
うん、だから多くを自分に対しても、
うん
うん、期待しないっていうことだと俺は思うな。これ以上悲しまないために、
うん、
自分を受け入れるっていうことが大切だと思う。
これ以上悲しまないために自分を受け入れる、
うん、そういう話を、
うん、
もう講演会で、
うん、
させてもらってることですね。はい、
そうですか。でも受け入れるっていうこと自体やっぱり少し時間はかかりましたか。
パンフレットもよくあったんですけど、
うん、
運命っていうことは、
うん、
まあ、結構自分も好きでよく使うんですけど、
うん、
まあ運命を受け入れるということだと思います、
うん、
多くを自分にも、
うん、
他人にも期待はしないっていうことかな、
うん
う
ん、
すごい葛藤の中でやっぱり生きているんです、
うん、
あのブログはすごく面白おかしいこといっぱい書いてて、うん、あの毎日ハッピーみたいな感じなんですが、
うん、
実はすごいその裏ですごくこう もう死にたいだったり終わりたいだったりっていうことも本当にたくさんあって、その表と裏が交錯しながらっていうところを まさにあの本当私たち目の当たりにさせていただいてるっていう状況をね、本当にあの感謝してるっていうところもあるんですけど、でもやっぱり同じようなね病気に苦しんでる人たち、病気と戦わないといけないと思ってる人たちがただ戦うではなくて、やっぱり先に夢や希望や光を持って、あのちょっとでも何かできるよとか、あのこれ成功したよとか、もう本当に簡単にあれ食べたいなとか、これできたよとかっていうことがねできたらいいなと思って、今これをねあのいろんな人に伝えていくっていう講演だったり座談会だったり勉強会だったりっていうのをさせてもらってるんですけど、実際に本当に生の声なので、あの本当彼もある人がブログを見て言ってくださったんですけど、本当にあの鶴がねあの旗折
り、
するのに自分のこう羽をね抜きながら抜いてるっていうのが、それが宮崎さんのブログだって言ってくださった。本当にその通りかもしれない。あの面と向かって彼にそれは言えないんですけど、今隣にいながらね、言っちゃうんだけど、でもそれぐらいすごいことを毎日みんなに発信してくれてるんだよっていうところはね、あの本当にあの本当心に、ね、突き刺さるというかね、あのだからこう応援したいというか、したいっていうか、まあ、一緒にさせていただいてるっていうところが一番大きいかなっていうふうに思っています。
できることは本当に命のある限り、まあ、私たちも全員一緒なんだけど、あのそんないろんな状況を理由にしないで、やるべきことをやるってところを貫いてほしいかなって思ってますね。まあ、遠慮なく言いますしね、何でも言いますね。まあ、それが
別に特別なことは何もやってない、
本当にその生き様そのものがね、あの価値があることであると、あなたしかできないという、宮崎しかできない、今宮崎の生き方は宮崎しかできない、
本当ですね、
それを貫くってことが、まあ、一人一人みんなそうだよね、と思うんですよ。特別なことじゃない、
宮崎さんが自分を生きることで気がつくんよね、
そう
周りのものがね、
そう、自分もだし周りもだし、これ普通に生きるってことがどんだけ今、あの価値があるかっていうことをね、表してるかなっていうか、でもそれをねできる私たち、その場所ができてて嬉しいってのがありますよね、
本当ですよね、
これあの経営してる嬉しさ喜びです。
ね、はい、すごいことやね、
そうなんですよ、
まさか自分が病気だとは思わないよ、
本当ですよね、
そうやわ、
でもある日突然ってみんな来る、であの直面する、その時にどう考えるか、でも葛藤、すごい葛藤しましたからも、すごい葛藤した、けど受け入れることができた、でも葛藤してるまだ、それは生きてたらしもうみんなそうだよね、けどそこにこうなんていうのかな、前向きに、こう人に与えることをしながら生きるってことがどんだけ素晴らしいかってことを今、彼はしてくれてるんだなって、私たちも見せてくれてる、で一緒にそれをねできるのが大変ありがたいです。
本当ですね、
素晴らしいね、
なんか今お話をね聞いててこうやっぱりライブアシストさんのこう、思いっていうのはね、なんかその人をなんか輝かすというかね、その人が生きてって与えられるものがあるのを見つけて与え続けてもらうというかね、こう生きる方にだけ焦点を当てるというか、それ徹底してるね、なんか全然病院とかとね、全く違うものがね、
病院と違う、本当に病院じゃない、あの療養してる姿は似てるかもしれないけれども、そこにある姿、なんていうかな、あのうまく説明できないんですけど、治療を生きるっていうか死なせないためだけではなくて、生きる、
そう、その生きるっていうものにすごく焦点当たってるね、どう生きる
そうです。
何を与えられるか、そうやれることはあるよとか、
うんうん
これもできたやないか
と、そう大層なことじゃない、うん、本当に笑顔だけでも違う、
そう
本当に私たちはそれで与えられてしまって嬉しいななんですけど、
そうそう、
本当にある人 の, あのおばあちゃまのね、
うん
うん、あの先発髪をなかなか洗えなかった病院で、うち、ん、に来られて、この間スタッフがね、うん、散髪してもらって、うん、散髪屋さんに、うん、もう寝たきりですよ、動けない、呼吸器ついてましたっけ、でスタッフがね、先発したの、その時の笑顔、でもスタッフがすっごい喜んでね、私たちはさせていただいてますけど、本当にその時の報酬ってその方の嬉しい顔、笑顔なんだなって、でスタッフがもうこれはやめられないと、そういう声を聞いた時の私たちの喜びですよね、
すごいな、
そう、その方は笑顔を与えてくださってるわけ、そういうことがね起こってますよね、まあ、宮崎さんもね、本当にいてくれるだけで、カーザの本当になんていうか、見てくれるだけで私は、
存在の愛
や、ね、存在の愛ですね、
すごいね、
存在の愛ですね、
高次元ですな、
そうなんですよね、
素晴らしい、
信号ちゃうよ、
え
信玄が違う、
何が違って、
信玄が、
信玄が違う、
信玄、
信
玄、
信
玄、
信玄、
信玄ね、厳しいな、
次元、
次元が違う、
次元が違う、
次元が違う、次元が違うのね、
次元が違う、すごいな、
社長にも少しあのコメントしちゃうことがあるんですけど、
そうですね、じゃあ次のコーナーでぜひ行っていただきたいと思います、
はい、
夢を見ていたい君と、はい、ではこの次のコーナーではですね、今日来ていただいている宮崎和幸さんに、今日はまあ隣で面と向かっているんですけれども、日頃はあまり伝えてなかったかもしれない、社長のキノピーへのメッセージを伝えていただきたいと思います。それでは宮崎さんどうぞ。
はい、あんまりキノピーには言いたいことはないんですけど、先ほども言いましたようにライフアシストが経営している施設で、川沢の補佐っていうところに、鳥取県の米子市にあるんですけど、そこに住んで仕事もやらせてもらってます。普通障害者という人が仕事をやるのはすごい難しいことだと自分も思っていますけど、それでも部屋の社長は自分を雇ってくれて、おまけに期待してくれることも言ってくれるんで、そのことには感謝しています。で、社長のブレンである北村さんであったり、その仲間の人にはよくしてもらってるんで、まあ、自分は目を振ってると思います。あとはまあ元気で、木のちゃんさんも元気でいてほしいと思っています。
はい、宮崎さんありがとうございました。 い、ありがとうございました。もう終わりの時間になって残念なんですけど、はいはい、本当に今日はもう感動の話ありがとうございます、はい、じゃあまた来週も野口家
いらっしゃい。
本当にありがとうございました。